令和7年第1回江戸川区議会定例会斉藤区長の召集挨拶。本区が誇る人と人とのつながりを受け継ぎ、花のように明るい街を未来へ。令和7年第1回江戸川区議会定例会が2月14日から3月25日までの会期で開催されています。本会議冒頭に行われた斉藤区長の召集挨拶を紹介します。写真があります。説明。斉藤区長が議長席の前の演壇で話している様子です。写真終わり。阪神・淡路大震災から30年、あらゆる場面を想定した備えを。はじめに、戦後初めて大都市を襲った阪神・淡路大震災の発生から、先月、1月で30年が経ちました。この間、東日本大震災や熊本地震などの震災が後を絶たず、昨年の元日には、能登半島地震が発生いたしました。いずれの被災地もその後復旧から復興へと少しずつ歩みが進んでいきますが、10年、20年、30年と時が経とうとも、被害を受けた方々の記憶にはいつまでも残り続けるのではないかと思います。各有首都東京にも同様の可能性があり、今後高い確率で首都直下地震が発生すると言われています。また、新型コロナウイルスのような未知の感染症が、いつの日かまた世界的に流行するかもしれないといった懸念もあります。そこで本区はいざ危機に見舞われた際の被害を少しでも小さくするため、過去の経験を生かし、あらゆる場面を想定した最大限の備えをしています。突発の事態により平穏な生活が脅かされる区民が一人でも少なくなるよう、区としてできることに全力を尽くしてまいります。人口減少などのリスクに備え、持続可能な江戸川区に。自然災害や感染症はある日突然発生し、日常生活に急激な変化をもたらすリスクです。これに対し、将来に起こりうる人口減少というリスクは、静かなる有事と言われ、気がつかないうちに徐々に進行し、いざ危機が顕在化した時には手遅れになってしまう恐れがあります。本区はそうした状況に陥らないようにするため、令和3年度よりこの課題に対し、多くの方々と意見を交わしながら考えてまいりました。昨年末には、区民アンケートの結果を踏まえて決定した、中サービス、中負担に向けて、持続可能な江戸川区を構築していくため、個々の事業の具体的な取り組みを公表したところです。合わせて、区民の皆様の声を聞く意見募集などを実施しておりますが、私も様々な場で、地域や関係団体の皆様からご意見をお伺いしています。賛同いただく声、厳しい声、それぞれありますが、多くの方が将来に向けた区の取り組みに関心を寄せてくださっていると感じています。写真があります。広報江戸川12月特別号で具体的な取り組みを紹介しました。説明。特別号の表紙です。江戸川区の今後の行政サービスの水準と区民の皆さんの負担を中サービス、中負担に決定しました。などと書かれています。写真終わり。区民生活を支え、地域を発展させる予算編成。この度ご提示いたしました事業の中で、行政サービスの水準を見直すものや、現在の負担を一部増やすものについては、今後も引き続き、区民の皆様や関係団体の皆様に、時間をかけて丁寧に説明していくとともに、 新規拡充事業として力を入れていくものについては、予算として形にできるよう詳細なところまで詰めてまいります。いずれも一つ一つのプロセスを経ながら、令和7年第2回の区議会定例会以降に提案させていただく考えであります。そうした方針のもと、令和7年度の当初予算では、年度当初から必要な事業を中心に編成しております。とはいえ、区政は災害に強い街づくりや生活を支えるインフラ整備などのハード面に関するものから、福祉や子育て支援、教育、健康増進、地域コミュニティの振興、文化・スポーツの推進、区内産業の振興といったソフト面に関するものなど多岐にわたるため、これらのあらゆる分野で区民の皆様や区内事業者の皆様の営みを支え、地域を発展させていくための予算内容となっております。もしもの時に備える AI などを活用した防災事業。それではテーマごとに新たに実施していく事業を中心にご説明いたします。はじめに冒頭にお話ししました防災の取り組みです。現在、船堀エリアと平井エリアで AI 火災検知システムを搭載した防災用高所カメラが稼働しておりますが、令和7年度は新たに小岩エリアにも設置いたします。また、将来的には区内全域をカバーし、火災発生時の機動的な対応を可能とするため、東部エリアと火災エリアへの設置も検討してまいります。また、首都直下地震などが起こった際には、甚大な住宅被害が発生することが予想されます。そこで、発災時の膨大な住家被害調査に対応するため、区内小中学校の屋上などに整備を進めている約200台の防災用カメラに画像解析 AI を導入いたします。これによって住家の被害状況を迅速に判定し、その後の罹災証明書の発行を速やかに行うことで早期の生活再建へとつなげてまいります。さらに高所カメラや防災用カメラの死角となる場所などでは、協定締結企業と連携し、ドローンを活用いたします。先ほどの防災用カメラを設置する小中学校などに、カメラと合わせてアンテナも設置し、区独自の自衛通信網を整備することで、停電時でもカメラやドローンが使用できる環境を整えてまいります。写真があります。火災発生時、迅速に情報収集を行います。説明。電柱のようなポールに上下に2つカメラが取り付けられています。レンズ部分はボールの下半分のような形状です。写真終わり。日常生活を支えるインフラ整備や街づくり。これらの防災カメラなどを活用した取り組みは、発災時に迅速かつ正確な情報収集を実現していくものですが、区民の皆様の生活を支えるインフラ整備も着実に進めていかなくてはなりません。その一つに道路がありますが、先月1月末に埼玉県八潮市で起きた大規模な道路陥没は、地下を通る下水道管が損傷したことが原因とされています。区はこの事故を受けて早速緊急点検に着手し、安全な環境の確保に努めてまいります。これに加え、災害に強く都市の魅力を高めるまちづくりも合わせて進めていく必要があります。その取り組みの一つとして、再開発事業が進むJR 小岩駅前の南小岩6丁目地区において、約3000台を収容する自転車駐車場を整備し、駅周辺の安全かつ快適な都市環境を確保してまいります。また、大規模災害の発生が切迫化する中で、 復旧・復興の拠点となる新庁舎の建設に向けては、設計が最終段階を迎えており、今後も着実な進捗に努めてまいります。イメージ図があります。整備後の南小岩6丁目地区のイメージ。説明。中層のビルと高層のビル2棟が並んでいて、それらの手前に低層のビルが2棟あります。その2棟と中層のビルは2階部分あたりのところで渡り廊下のようなものでつながっています。イメージ図終わり。水害への備えとして物資輸送体制を強化。また本区においてはこれらに加え三方を水に囲まれた地理的な特性から水害への備えも重要になります。水害により仮に区内の大半が水没した場合には陸路による支援物資の運搬は困難になります。もちろん退避施設となる小中学校などには備蓄物資を配備しておりますが、水害の規模によっては2週間以上水が引かない地域もあり、避難生活が長期化する恐れがあります。これまでの計画では区が行う物資輸送や救助者の搬送には各退避施設に配備している手漕ぎボートの活用を想定しておりましたが、今回浸水が続く中での輸送能力を向上させるためこちらのボートに船外機をつけ機能の強化を図ります。合わせて広域的な輸送を担う東京都や協定締結団体とも連携を密にしながら、平時から職員の操船訓練を重ねることで、水害時の物資輸送体制を強化してまいります。写真があります。各退避施設への物資輸送のイメージ。令和6年度職員防災訓練の様子。説明。モーターのついたオレンジ色のゴムボートに救命胴衣をつけた3人の人が乗っています。物資のようなものが積まれています。写真終わり。
日々の活動や防犯カメラによりさらに治安の良い町へ。次に犯罪のない安心して暮らせる町づくりも重要です。本区はかねてより、町会、自治会や商店街など、地域における防犯カメラの設置を促進し、防犯対策を進めてまいりました。数で申しますと、直近5年間で、区内の防犯カメラは300台以上増加しており、地域の皆様による日々の防犯活動や、これらカメラの設置に伴い、この間の刑法犯認知件数は約1割減少しています。現在、区内の防犯カメラの設置は、町長目単位で申しますと7割を超えておりますが、犯罪をさらに減らし、治安を向上させるため、今後も警察や地域の皆様と連携しながら、防犯カメラ未設置地域への設置を促進してまいります。負担を軽減する子育て支援施策の拡充。ここまで主にハード面にかかる事業について説明してまいりました。続けてソフト面にあたる事業についてお話しいたします。はじめに子育て支援についてです。これまでも区独自の取り組みとして実施しております一時的な保育を目的としたベビーシッターの利用について、区の調査によって明らかになった区民ニーズに対応するため、無料で利用できる上限時間を現在の年間16時間から50時間に拡充いたします。また、公立小学校における教養可能な国語辞典や算数セット、彫刻刀などの学用品を区がまとめて購入いたします。これは区が推進する SDGs にもつながりますが、学年を超えて長く大切に引き継いで使っていただくことで、子どもたちのものを大切にする心を育んでまいります。 すでに実施しております江戸川50の子育てプランに加えて、これらの子育て世帯のニーズに応える新たな施策を実行していくことで、時間的にも経済的にも子育てにかかる負担を軽減してまいります。子どもたち一人一人に寄り添った学習支援。また、区内で生まれた子どもたちへの教育をさらに充実させる取り組みも重要です。その一つとして、今年度から実施している江戸塾。アルファベットの EDO に学習塾の塾。江戸学舎。アルファベットの EDO に学校の学、校舎の舎の取り組みをより強化することで、子どもたちの学習を力強く支援していきます。また、かねてより実施している不登校児童・生徒への支援事業につきましては、区独自の施策として、学校まで行けるものの、在籍する教室への登校が難しいお子さんに対して、安心して通うことができる場所を校内に設置し、専門の支援員も配置します。また、新たに、登下校の付き添い支援を合わせて実施することで、一人一人の状態に合ったきめ細やかなサポートを提供いたします。伝統的な金魚産業を将来に継承。次に、本区の伝統的な産業を振興するとともに、障害のある方など一般的な就労が困難な方の働く機会を確保するための事業です。本区はかつて金魚の三大産地として知られており、金魚の養殖が盛んに行われておりました。しかし、現在の区内業者は2件となり、経営者の高齢化や後継者不足による事業承継が課題となっています。そこで、伝統的な金魚養殖技術の継承を目的とした支援事業を行うとともに、そこに福祉的な視点も加えて、区内養殖業者の指導のもと、障害のある方などが金魚の養殖事業に携わる場を創出したいと考えています。それぞれが抱える後継者不足、働ければの不足といった課題を解消すべく、区が間に入って支援することで、本区の伝統的な金魚養殖産業を将来に引き継いでまいります。写真があります。本区発祥の金魚、江戸川流金。説明。丸みを帯びた体と長く伸びた尾びれ。赤と白のコントラストが鮮やかな金魚です。写真終わり。区民の健康を守るワクチン接種を推進。続けて、区民の皆様の健康を増進するための取り組みです。昨年末から今年にかけてインフルエンザが流行いたしました。また、新型コロナウイルスの感染者もなお一定数が報告されています。今回、これらのワクチン接種について、75歳以上の方の自己負担額を無償化いたします。また、これまで13歳未満としておりました小児インフルエンザワクチンの接種助成について、対象を高校3年生相当までに拡大いたします。これにより、高齢の方と子育て世帯の経済的負担を軽減するとともに、個人の健康を守るだけでなく、接種率を向上させることで、社会全体の感染拡大を抑えてまいります。誰もが気軽に楽しめる文化・スポーツ活動の振興。体の健康づくりに加えて、生き生きと健康的な生活を送るためには、生きがいにつながる文化・スポーツの振興も大切です。その一つとして、長年、区民の皆様の文化活動を支え、一流の公園事業を提供してきた総合文化センターですが、開館から40年以上経過し、老朽化が進んでおります。そこで、安全対策と 長寿命化に対応し、施設機能を向上させる大規模改修工事を行います。また、今年の4月にオープンする文化スポーツプラザを振興の拠点として、誰もが気軽に文化スポーツに親しめる環境を整えてまいります。これまで紹介いたしました事業をはじめとして、令和7年度の当初予算は、一般会計で3346億円、特別会計と合わせた総額4637億円となっております。歳入では、東京都と特別区で分け合う財政調整交付金が1113億円と、過去最高の予算額となっております。一方で、足元の物価高騰や先行きが見通せない国際状況の影響に加え、景気動向に左右されやすい財政構造などを考慮いたしますと、本区の財政状況は決して楽観視できるものではありません。これまで築いてきた健全財政を堅持しつつも、変化の激しい時代に対応すべく、メリハリをつけながら、積極的な区政運営を行ってまいります。江戸川区下にある人の輪を受け継いでいく。最後になりますが、今年は昭和が始まってからちょうど100年の年にあたります。また、今年は戦後80年でもありますし、本区で申しますと、平成7年に平和都市宣言をしてから30年になります。加えて、私たちのふるさとの歌であります江戸川区下は、昭和40年の制定ですので、今年で60年になります。皆様もご存知の区下3番の歌詞には、平和な都市よ、我が里よ、ああ、江戸川は人の輪の、花も明るく咲くところ、という一節があります。江戸川区政50年史を紐解くと、この部分は、みんなのふるさとにふさわしい、花のように明るく平和な町になっている、と解説されており、本区が誇る地域コミュニティについて表現されています。歌詞の一部を聞くだけで、頭の中にメロディーが流れてくる方も多いと思います。それくらい、私たちの体に浸透している区下ですが、脈々と受け継がれてきた人と人とのつながり、すなわち人情味あふれる地域コミュニティは、60年前の区下制定時や、それよりもずっと前から大切にされてきたのだと思います。長年にわたり、多くの皆様の手によって育まれてきた人の輪をしっかりと受け継ぎ、そして変化の激しいこれからの時代においても、ふるさと江戸川の良いところを伸ばしながら将来につないでいくため、これからもより一層力を注いでいきたいと考えています。さて、本定例会には昨年末から多くの皆様にご迷惑とご心配をおかけしている分割発注にかかる不適切契約事案の第三者検証委員会の設置についての条例改正、および私をはじめとした特別職の給料減額条例を上呈しております。しっかりと検証を行い、引き続き区政の信頼回復に向け全力で取り組んでまいります。また、先ほど申し上げた案件をはじめ、令和7年度の一般会計、特別会計予算案など、合計で47件の議案をお諮りしているとともに、専決処分など2件の報告事項がございます。それぞれご審議の上、ご決定いただきたいと存じます。